学生時代の友達の話、それから友という問題、これについてちょっとお話しいたします。そうですね、スマオメトラバー咲いたけて、リメウルワシクナサケアロ、友を選ばば書を読みて、陸部の狂気、支部の熱、こういう歌あるんですね。学生の時代の歌ですけども。で、私の学生時代からの友達、中学時代からの友達には立派な人たくさんおられますけど、まあほとんどいいやつが多かったけどね。いまだにその同窓会行ってますけども、昔の友達に会うの懐かしい。で、ああ、こいつはこういう男になったかなと思うんだけど、やはりね、まあ振り返って、この間も同窓会行ったんですが、要するにやっぱり学生時代のその気性というか、その人間の生き様というか、まあ生き様なんてことをその当時は思ったこともないけども、今思えばやっぱり同じような生活態度、生活習慣を持っとるし、人に接する話し方、礼儀作法、いろんなことはやっぱりその少年時代に出てると思う。同じように育ってるわね。大人になっても、その中学時代のその人間のイメージいうのが今でも残ってるようなところありますな。あれ不思議やなと思う。やっぱり人間ってのはあんまり環境が変わっても大人になってもあんまり気性は変わらないのかなと最近思ってるんですけどね。私の親友と言うたら誰かな。親友と今付き合ってる、まあ、手塚山時代の親友2、3おりますけど、いまだにここで遊びさせていただいて、非常に納得できる人もおられますな。ただね、得意な存在の人が2、3おられますわな。で、この人の名前は忘れたらいかんと思ったんですよ。中学1年ぐらいの時からね。で、私の席、座ってる教室が60人ぐらい、5、60人の教室、60人ぐらいだったと思うけどね。教室の中に私よりちょっと右、私は前から3番目に座っとったんですよね。あんまり大きい、背が高くなかったから3番目ぐらい。その男が前から2番目か1番目に座ってると斜め前にほんのずっと列としたら3つずつ向こうに座ってたから、あまりその付き合いは、席が違うからそんなにね、親しい、いつももの言うてる仲やないんですが、はっと気づくと、万能なしにいつも私の横におる男がおったんで、ところがその男が、ちょっと、当時としたら、得意な存在かなと思ってたんですよね。で、どういう得意性があるかいうと、戦争がもう真っ只中で、大変な時代ですわ。それについてはね、まずはその、なの知ってるかってこう言うからね、なんやねんって言うたら、ゲーテ知ってるかって言うから、ゲーテのこと知らんやな、私は。残念ながら中学1年ぐらいやったかな。ゲーテって なんやねん。いや、ドイツの近所の国やと。ドイツの近所の国や。ドイツかも、ドイツやったかな。ワイマール共和国の、首相やと。60歳でな、20歳の女に恋をするんや。詩集を出してる。哲学者や。最初、つまり総理大臣やと。けども、大天才なんやと。そんなん言うたってピンとけえへん。外国のことなんかわからん。私の当時の心境としたら、勉強一生懸命せんのと、野球部におったから一生懸命野球と勉強とし、他のことは何でもええわけやん。関係あれへん、もう。もう、勉強と野球ばっかりしてた人間が囚人だし、外国の人の、あの当時の日本のなんていうのかな、軍部というか、教育というか、 手塚山は終わり方は英学校でして、あんまりそやかましい言わんなんだけども、軍隊がおって外国人のことを褒めたり喋っててもなんか素早扱いされるような変な時代やね。閉鎖的な時代で外国のことをうっかり喋ったら、なんじゃ外国か俺かようなことになってるわけね。つまりあの軍隊の教育で大東亜共栄圏とか言うて、日本人は神国の神の使いの民やと、世界を征服するんやと、その後大東亜共栄圏、つまり大アジアでは名手になる、つまり指導者たるべき国やというふうな教育をしてた時代やから、外国の話はせえへんわけやな。ところがその君は暇に私に言うのはね、あのこの戦争負けるよってこれね。ほんでちょっと待てと、お前そんなん言うたら県警に引っ張られてやな、豚こいるやぞと言うたんやね。だから大きい声で言うてへんがなってね。ね、なんでそう思うんや。で、いや、うちはな、あの、外国の放送聞いてんねんと。ラジオ放送、テレビの時代やからな。テレビまだできてない時代。外国の放送聞いてるし、あの、判断できる。そういう判断できるんやと。中学は1年や2年の人がそんなことを言えないやな。大人でも戦争負けろ思ってた人はあれへんぐらいやな。戦争始まったとかし、どんどんあちこち買ってる、ニュースが入ってきて、なんやか言うて、買った言うて、バンザイバンザイ言うてる時代にはね、儲けるなんて、こいつはと思ってたんや。そしたら、まずはゲーテの話が、ぼちぼち、ゲーテ。で、あの、ヨステエフスキーとかいう作家がおって、罪と罰という、その、すごい小説書いてると。なるほどな。僕もあの、残念ながらこの年になってもその、罪と罰、私読んでないんですがね。罪と罰というのは人間にとってその、重大なことですわな。罪、刑罰に処せられる罪と罰、大変なこう重大問題ですわな。それを、その小説を、もちろん外国の小説から翻訳してもらったの、3冊も4冊も読んでる。3回か4回読んでるよね。そんなに面白いんかと聞いてみたら、そうやないんやと。面白いことは面白いよと。しかしその、翻訳者が 3人か違う翻訳者が書いとんねんと。それがどう違うかなと思ったりして読んでるんやと、こういうことを言うわけや。もう深刻な話はその内容について翻訳者によってどういう解釈どう書いてるか、それを見たいから読んでるんやと言うねんやね。うわーと思ってね。それから2、3年して学校卒業のちょっと前に、そういうそのゲーテの話も教科書に出てくるし、罪と罰という小説の話もなんかの本で読んだりして分かったけども、その当時、おそらく私のクラス60人の中で、そんな知ってるやつ誰もおらんと思うわ。そんな話するやつなんや。木上二郎や。木の上に、二郎は通じやったかと思うけど、太郎二郎の二郎やな。まあ言うたら、あだ名はやね、タコ人間言われてる。タコのように変なこんな人だ、いつも体が。くにゃくにゃくにゃくにゃしとん。歩くのもおかしい。ね。ほんで、体はそう大きくない。ちょっと小さいね。前から1番目か2番目に座っとんね。で、体は虚弱体質、弱い。で、何かと不細工なんやな。仕草が。例えば当時、ズボンにゲートル巻いてたんやけどな。ゲートルはこう、ちゃんと巻けば、なかなかほどけへんねんけどね。ほどくのは巻き方下手なんやな。こうキュッと止めんねんけど。いつもそいつのゲートラはいつもダレッダレたんの。いつも笑われたんの。何やってもどんじりや。で、ちょっとあの、遠足、今で言うたら遠足言うんかな。行軍というような、あの、ちょっと、そうな、3キロか4キロ歩くわけや。体鍛えるために。歩くと、もうとにかく 足引きずって一番どんじりあると、そういうその不細工で体も大きいないし、体力も弱いし、喧嘩みたいにしたことないような男や。まあ言うたら、今の言葉で言えば一番いじめられやすそうな男なんや。誰も、タコかーいって言うとったわけやな。ところが、頭はそこそこええんですよ。成績は60人の中で10番以内に入ってはったことは間違いないと思う。で、頭はええやっちゃなと思ってたけど、体も小さいし、そんな大きくないしね。で、背も僕より低いし。一番ヘナヘナとしとるし、いつもなんか、例えば忘れ物もようするしな。なんやかやでもう、とにかく、どないかな、とんぼなんやな、いろんなことが。ある日の、昼休み、1時間あるねんけどね。うわー言うて、うわー言うてね、やれやれとか言うとか、何事か思ったら、廊下へ出たん、教室の。廊下へ出たら、喧嘩しそうな。その木上二郎くんが、もう一人はね、奈良県の男やと思うわ。生駒かあの辺の男や。武藤君の近所で、こう、でっかいから、一番大きな体。こう、その先で見たらごつい体や。そんな、ほんでちょっと、矢さん、チンピラ役だと付き合いしたりするから怖いねん、普通。僕ら、横も通るのも嫌やった。私らのは、2組やったけど、そいつは1組かどうか、途端の暗さか、あんまり怖い知らんけどね。その一番強いやつが、木上君をいじめたかなんかやろな。原因はちょっとわからないんだけど。それが二人で殴り合いしとんねん。バーン。ねえ。ほんでね、当時私の友達、八尾のお友達で島田君に乗ってな。島田どうなった女の一番強いのやつが一番弱いやつと喧嘩してるやんか。その強いでかい男、背も高いし、体も幅も広いし、ごつい男、どんどんどんどん下がっていきよる。見ろと、木上二郎が小さいのになポッ、こうね、ボクシングの構えや、こう、顎の下に手首持ってきな。もう、気管準備だ、ブワーやっとる。あれな、おそらく西洋のことを知ってたよな。我々ボクシングで知らないんだ。これ何やんだ、あれボクシングの構えや、言うてる人、友達おったかな。ほんで、ああ、ボクシングでああいうもんかと。穴ぐれやと聞いたけども、と。やっと、こりゃ、小さい男か。で、焦げ向いてやっと、かーっと。顎届けへんがな、下や。背、向こう背高いし、でかいし。ほんなら、どんどんどんどん下がっていってな、こぼぼぼ穴ぐれやとね、もうばー、気がねえみたいな早いね、手が。ほんなら、しまいに階段登ってきて、階段登り持ってばばばまだやっとんね。とうとう、踊り場まで行ったときに、参った。借りてくれ、言うて。ああいうことはあるよ。だから、みんなで当分の大噂やって、なんで一番弱いやつ、一番強いやつに勝つねん。人ってのはわからんもんやなと思ったね。それでね、僕の横に来てね、いつも、なるほど。なあ、お前のところ、いっぺん、家行きたいねん、って言うからな。うちに来んなよ、汚い家やからな。で、親父、工場やってるから余計、もう、そういうとこもないぞ、って言うて。いや、いっぺん、どんな家にあんたがおるんか、みんな行きたい。
そうなんですよ、うちの方も。
でも、そんな、まあ、それはまだ機会やったらいいけどもな。何のために来るねん、って。いや、ちょっと見に行きたいだけや。なんか、鉢は合うんやろな。いつも横で喋ってかけてくんね、うん。帰りも電車は一緒や。で、先生の批評するわけ。歴史の先生、岩佐先生。先生は立派で、ね。あれ、学識ある。先生の講義好きや。学問ができてる。誰それ先生。あれはあかん。あんなもん、あんた。レベル低い。って言うてな、先生のことを言うわけ。だけどな、あれ無理もないねん。先生な、学問し、勉強したい時に戦争に取られたはずやろ。若い先生やから。でも、あんま勉強すんまなかって教師になったはんねんと、こういうことを言うねんで。それね、聞いたらわかるねん。その言うたの内容がね、その、褒めた先生は立派やねん。でも私ちょっと当館用の話、いろいろしはるわけやな。 その辺がな、歴史の先生と英語の先生と、
な
んか何人かの先生の秘宝を僕に言
う
てたわ。すごい見識持っとるなと思ったんやな。だから、こいつの名前だけ覚えとかないかんと思って、で、おそらく、実社会、学校を出て実社会になって、こいつは何か、そういう文化的、文化部門で、おそらく大出世する男じゃないかな、と思ってたんやけどね。で、同窓会何回か出て、みんなに聞いてみるんやけど、あ、どこにおるか知らんか、どんな人知らんかって聞いてみたんやけど、みんな知らんよね。残念ながら、あれ男は時代は悪かったな。もう10年ほど後に生まれて、15年ほど後に生まれたら、あの男は大変な出世ができたんじゃないけどもね、戦争で埋もれた才能かなと思ったりするんですよね。